シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと風邪をひきましてね。もう治ったんですけど、ちょっと鼻声かもしれないなと思っ
なん
て。
か、そんな感じ、わかるかもしれない。
なんかコロナでさ、みんなマスクとかしてた時、やっぱ風邪とかひきにくくなったじゃないですか。でもなんか開けて、やっぱり逆にひ、なんかやっぱ、あれが落ちてるんですよ。免疫がなんか落ちてて。引きやすくなってるから、結構今、風邪とかインフルエンザとか、みんなかかって、あれ、学級閉鎖とか結構してるらしいですけど、ノベさんとこは大丈夫ですか？
大丈夫だし、あれですね。僕、だから、娘が受験だから、普段、例年やらないインフルエンザの、ワクチンとかも打ったんで、いつもより強いかもしれないですね、
あ、
僕
そう
の
なん
中
だ
で。
ね。そっか、受験はもう死活問題っていうか、風邪ひいてる場合じゃないですもんね。ちょうどその日に風邪ひいたって文句言えないもんね。
絶対打てよって言われたんで、打ちました、ワク
なる
チ
ほ
ン。
どね。ほら、お子さんがかかってきて、お家で親がそれもらうっていうパターンはすごいよくあるわけでしょ、きっと。なんかうちの親戚の人たちもみんなね、そんなこと言ってましたけど、この間ちょっと帰った時。
そうですね。まあ、
大変みたい
僕
ね。
が何年か前にインフルエンザになった時もそのパターンでしたからね。しょうがないですね、それはね。
しょうがないね。あ、そうだ、この間、ツイッターでさ、ツイッターじゃなくて X か。ロンペさんが衣装のさ、宮本雅恵さんの話ちょっとしてたでしょ？そう。宮本雅恵さんってさ、すごい人でさ、映画の衣装さんなんですけど、なんかやっぱりちょっと注目されないがちというか、衣装の仕事ってなかなか皆さんほら分かりにくいかなと思うんだけど、なんか僕は宮本雅恵さん何度かお仕事させていただいたことあって、なんかもう僕が若い頃から今ももうだから20年ぐらいずっと第一線で ずっと仕事し続けてる人ですから。
そうなんですよ。
本当すごいなと思いますし、よくヘアメイクの、みどりさんという方、小沼みどりさんだったかな、と結構コンビネーションが良くて、よく一緒にやってらっしゃるんですけど、まあ今もね、お二人ともお元気というか、もう若い人以上にお元気というか。
いや、だから、僕、なんか、字面なのかわかんないですけど、すごくね、なんか、エンドロールズって、見
よ
か
く見
けや
ます
す
よ
い。
ね。
だから、なんか、この人は、あれ、名前じゃないのかなって、ちょっと。
何？共同の、
なんか、
と、
会社
襲
の
名
名
してく
前
や
と
つ？
か、そういうやつなのかなっ
なる
て
ほ
思
ど
っ
ね。
たぐ
あ
ら
まりにも
い、
ずっと見かけ続けるからってことでしょ？
だから、なんか最初名前なのかなって思ったけど、
いや、
名前じゃ
単
な
に
いの
超人なだ
か。
けですよ。
ねえ、山田かつら的ななんか
そうそう
さ。
そうそう、今それまさに思った。あれはね、かつら屋さんなんですけどね。床山さんというか。そう、まさえってひらがなで表記されてますもんね、よくね。
マサがひらがなかな。
あ、まさがひらがななんだっけ。そうかそうか。だから、ちょっとエンドロールの中で
目
目
立つ。
引くのかもしれないですね、もしかしたらね。
いやそう、だから見た映画が、海猫っていう作品だったんですけど、それが多分2004年の作品ですからね。いや
す
す
ごい
ご
よね。
い。どんな方かもわかんなかったんで、トークに登壇されて、話聞けたんで面白かったですけど
い
ね。
や、衣装さんの話も面白くて、やっぱ映画の結構初期から関わることが多いんですよね。衣装ってやっぱ準備とかしなきゃいけないから、衣装合わせとかって大変だから、結構映画の準備に入って割と早めの段階でまず衣装合わせしちゃうんですよね。出る人がいっぱいいる作品だとやっぱり衣装合わせも一人ずつやんなきゃいけないから、もう一日仕事になっちゃうから、結構早めから始めるんですけど、その衣装合わせでキャラクターの輪郭がつかめていくとかってことは全然あると思ってて、 だから監督と密に話するのも結構衣装さんなんですよ。
ああ、言ってました。
うん。
すごく監督と話すってこと
そうです
言
よ
われて
ね。
ましただ
から
ね。
まあ、女房役みたいになることもあると思うし、
う
なんか相談されたりとかね。で、まあ当然ですけど、役者さんとの距離も一番近いじゃないですか。メイクさんと衣装さんと。だから、役者さんとやっぱ密にお話しされて、なんか役作りとかもね、多分、まあそこまではどうかわかんないですけど、相談されることもあるんじゃないですかね、もしかしたらね。うん。
だ
まあ、
から、
面白い仕事だし。
今回のだから、ウミネコとかは、漁村の
うんうん
作品
うん。
だったから、もうその1ヶ月前ぐらい
ああ、
に漁
なる
村
ほ
に
ど
入っ
な。
て、そこら辺の、
うん。
本当にそこで暮らしてる人たちの服とかを見て、みたいなとこから、
そうだよ
そこ
ね。
で衣装を揃えるみたいなとこから。
で、そこでまたエイジングしたりとかね。衣装がさ、綺麗すぎるとさ、やっぱり見てる方も冷めちゃうっていうか、まあ、この間のほら、ゴールデンカムイとかもあったじゃないですか、そういう問題
まあ
が。
そうですね。
うん。だからやっぱ大事な仕事だし、で、現場始まったら始まったでまた大変で、あの人たち。要は役者ってメイク時間がかかったりするから、早く入るじゃないですか、現場に。そうすると、衣装さんは当然、猿よりさらに早く入んなきゃいけないわけで、衣装部屋作ったりしなきゃいけないから。だからもう本当、朝早くてしんどそうですし、撮影終わったらパッと帰っちゃうから、僕らから見るとね。だからいいなとか思うんですよ。役者がいなくなったら、衣装さんの仕事ってないから。で、いいよねって話を一回衣装さんと飲み会の時で話したら、とんでもないと。帰ってからが大変なんだと。その衣装を整理して、また次の日のために、なんていうんですか、紛れ込まないようにちゃんと、一番の手の、衣装はこれ。で、次着替えてこれになるとか、全部ちゃんと衣装交番っていうのがあって、それ通りにやんなきゃいけないし、当然洗わなきゃいけないものもあるし。だからもう本当に大変なんだと言ってて、まあお互いにね、見えないところで苦労してるから、それぞれの部署に敬意を持って、仕事しなきゃなっていう感じはすごい感じましたね。うん、
面白い話、
面
いろ
白
い
いですよ
ろ
ね。
聞けまし
う
た
ん、
ね。
ね、あと外国の映画とかでほら、有名な役者さんがいると、例えばオードリー・ヘップバーンとか、彼女に専属のココ・シャネルとかさ、イヴ・サンローランとかさ、なんかそういう風なビッグネームがつく時もあるじゃないですか。あれも楽しいですよね。
まあ、なるほどね。
うん。
この人だからっていうところが見
そう
えて
そう
くると
そう。
こですね。
ケイト・ブランシェットとかもね、あるんですよね、なんかね、ブランドかなんかがね。うん。まあ、それこそだから、モデルやんなきゃいけない人もいるからね、女性、男性もそうか。何？シャネルだったらシャネルの専属モデルやってる役者さんが映画に出るときはやっぱりその衣装にしたりとかするのかな？わかんないですけどね。気になし
ん
ますよね、きっとね。
か、
コマーシャル効果があるから。
逆とかね、これは着れないみたいなやつもありそうですよね、なんかね。
ね、面白いですよね。うん。そんな話。今日の映画には関係は？まあ、なくもないか。あんまないか。
多少、あ、でもね、僕の話的に、僕がさっき言った、
はい。
トーク付きの上映と、
うんうんうん。
多少関わってくる可能性がある。
なるほどね。じゃあそんな話していきましょうか。
というわけで、今回も石山さんとやるのは、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話す、D-U-NEXT を、今回もやろうと思いますが、今回は自分、ロンペイが選んだ作品で、恋愛準決勝戦となります。まずは、この作品の概要を読んでみます。20世紀を代表するダンサー、フレッド・アステアが華麗に踊る傑作ミュージカル。トムとエレンは、ブロードウェイでも評判のダンサー兄弟。これは兄、妹と書いて兄弟。エリザベス女王のご成婚シーズンにロンドンで公演をすることが決まり、二人は豪華客船でロンドンへ向かう。エレンは船で知り合ったジョンという男と、トムはアンという踊り子と親密になり、点々点という作品となります。 では、この感想を今回は石山さんからお願いします。
もう今のあらすじがもうほぼ全てこの映画をもう ストーリー説明はもう終わりって感じですけど、まあ非常に単純な物語ですよね。まあミュージカル映画っていうのは主にそういうものなのかもしれないけど、ストーリー自体はそんなにね、複雑なものじゃなくて、どっちかというとメインはそのダンスとか歌を、見せるのが、まあメインの、映画なのかなと思いますけども、この映画は特にそのフレッド・アステアと、ジェーン・パウエルが兄弟で、で、まあダンスと歌の公演をしているスター兄弟なんですけども、で、アメリカ人なんですけど、そのロンドン公演で投影するところが、まあ、映画の前半なんですけど、ちょうどその頃ね、そのさっき概要にもあったように、具体的には1947年ですけども、エリザベス女王の結婚式があるということで、ちょっとそこに絡めた映画になってまして、これはだから実際のエリザベス女王の、ご成婚の時のフッテージを多分、そのまま映画に使ってるわけですよね。だからそこも結構見どころというか、そのご成婚マニアの方は結構、皇族のマニアの人とかいるじゃないですか、よく日本でも。で、まあイギリスも王室がね、結構ファンが多いので、そういう意味でも結構注目度のある映画なのかなという気はしますけども。で、だからこの映画の現代はロイヤルウェディングって言うんですよね。で、恋愛準決勝戦っていうタイトルの、まあ、ひどさっていうのは、後でロンペさんの方から話であんのかな？
いや、わかんないなって思ってましたけど。
全くピンとこないんですよね、これね。まあ、フレッド・アステアと、その、アンっていう、女性が、まあ、カップルになる。で、もう片方で、ジェーン・パウエルと、ジョンっていう男性がカップルになる。で、二つのカップルが生まれるから、準決勝戦っていうだけなんですよね。で、ひどすぎる放題っていうか、ロイヤルウェディングで何がダメなんだみたいなね、とこはあるんですけども、まあなんか、公開するところによっては、ウェディングベルとか、ロイヤルウェディングとかっていう題名にしてるところもあるみたいですね。
なるほど、
まあでもこの U-NEXT では、こっちを選んだということみたいですけどね。
さっぱり分からなかったな。
決勝戦でも何でもねえからなっていうね。
いや、そうなんですよ。
で、その実際にフレッド・アステア自身が、もともとお姉さんとコンビして活動してたらしくて、で、その時のことを結構モデルにしたお話になってるみたいですね。で、まあ、そのフレッド・アステアなんですけども、まあ、もともと舞台、ボードビルとかのダンサーだった人ですけど、映画界に移ってきても活躍しまして、数多くのミュージカル映画で、名を残した人ですけど、トップハットとか、踊るニューヨークとか、バンドワゴンとかね、有名な作品いっぱいありますけども、ハリウッドのそのミュージカルの歴史と、まあ、だからサイレントからトーキーに移行するときの混乱の話とかってやっぱ面白いのが多くて、僕結構大好きなんですけども、1920年代から、カメラの発達とか、録音技術のまあ進化とか、あと機械が小型化したっていうのもあって、スタジオからロケ撮影に移っていくことで、だんだんとミュージカルっていうのも廃れてき始めるんですけど、まあ映画が娯楽の中心になって、で、テレビでも放送が始まって、まあ、性描写とか暴力描写に規制がかかって、表現の方法っていうのがすごい複雑になってくじゃないですか。で、それがまあ、大体1950年代ぐらいにかけてピークになってくっていうか、だからこの20年代から50年代までの、まあ、映画の成熟期みたいな、ものが産業として成長してってっていう流れが、そのままフレッド・アステアの、まあ、キャリアになってるっていうところがやっぱ面白いなと思ってて、やっぱ時代の寵児というかね。で、そのアステアの、まあ、ポスト・アステアって言われてたジーン・ケリーがいて、まあ、この2人はアメリカというか、まあ、ミュージカルといえばこの2人っていう感じの、代表する2人ですけども、そのジーン・ケリーが見つけてきた若い才能のスタンリー・ドーネン と、そのアステアが、まあ、タッグを組んだのがこの恋愛準決勝戦で、で、これが1951年なんですよね。で、この翌年に、そのジン・ケリーとスタンリー・ドーネンが共同で監督した雨に歌えばっていう大名作が生まれるってことを考えると、この前年に、まあ、その練習みたいになってる恋愛準決勝戦っていう、準決勝って言いにくいな。恋愛準決勝戦はとても重要な一作だなと思って見ました。で、前々回ですかね、チャップリンのライムライトっていう作品を僕取り上げましたけども、まあ、あれも雨に歌えばと同じ1952年の作品で、あっちはね、サイレント時代のそのコメディ界を牽引してきたチャップリンが、まあ、事実上、自伝的な引退作として発表した作品で、で、ミュージカル映画もやっぱ同じくこの頃頂点を極めてるけど、まあ、徐々にこの後ですね、1960年代に入るとだんだんアメリカにもその暗い影が落ちてきて、まあ、フィルムノワールはこの同時期にありますけど、だんだんアメリカンニューシネマみたいなちょっと暗めの映画が作られ始めて、ヘイズコードが撤廃されて、で、アメリカの映画史とか、まあ、その時代のうねりみたいなものによって、映画史も変わるし、だからそのアメリカの実際の近代史に合わせて、映画史が、やっぱりその光と影を映し出していくような感じがあって、やっぱ面白いなと思いながら見ました。うん。だからやっぱミュージカルって、私ちょっと苦手なのよねっていう人結構いると思うんですよね。急に踊り出したりとかっていうので。でもなんか、まあ、一作一作単品で見るとそうなんだけど、全体として見ると僕は結構面白いなと思ってる部分は結構あるんですよね。で、まあ、この映画は特に見どころがいくつかあるんですけど、まあちょっとそれ、ロンペさんと一緒に話そうかなと思うんで、一旦ここまでにします。
ありがとうござい
ありがとうございま
ます
。
す。では、続いて自分論文の感想と、僕が作品を選んだ理由も含めて話したいと思います。この作品は U-NEXT には理解はなかったので字幕で見ました。で、選んだ理由は、まあ今から話すんですけど、やっぱね、この映画のストーリー的な感想ってほぼなくて、僕も、僕にとってはどっちかっていうと、今から話す、この選んだ理由ってところが、すべてみたいなところがあるんですけど、まあ、ちょっと話しますけ
わ かり
ど、
ました。
今年2024年、現時点でその劇場で見てる映画をちょっとね、まとめ出してるんですけど、だいたい今、220ぐらいなんですよ。で、これは、去年の同じ時期より、もう20本ぐらい、20本以上少ないんで、年間鑑賞本数としてはもう去年を大きく下回るのは確実なんですけど、まあ、それはちょっとね、別に僕が映画館で映画を見る気持ちがなくなってきたとかではなくて、主に経済的な事情で、なんかお金なくて、結構諦めてる映画とか多い感じなんですけど、
あんなにお昼ご飯とか節約してるのにね。
そうなんですよ。不思議なんですけど、お金がなくて、という、僕の、そんな気持ちの2024年の映画鑑賞もあとちょいで終わるので、ね、皆さんやる年間ベストとかもちょっと考えてますけど、ちょっとそのベスト選びとは、あんまり関係ないところで、非常に僕の記憶に、刻み込まれた、映画体験みたいのが、2024年あって、明確に一つあって、これが、グランドシネマサンシャインでのアトロク映画祭ですね。2本立て上映があったんですけど、これなんですよ。で、そのですね、まあ、アトロク映画祭って、ラジオですね。歌丸さんが、パーソナリティやってるライムスター歌丸さんが、過去にもそのアトロク映画祭ってやってるんですけど、だいたい2本映画選んで、 2本立てに上映をやるんですけど、今までは結構新宿のバルトラインでの開催だったんですね。で、それが今回、グランドシネマサンシャイン池袋の、しかもIMAX レーザー GT のあのシアターを使うっていうことで、歌丸さんが選んだ作品が、の2本が、ストップメイキングセンス 4K レストア。
ああ、だからか。
と、もう一個、ノープだった
な
ん
る
で
ほ
す
どな。
ね。で、これ2作とも、IMAX レーザー DT での、上映が、各作品での上映時もすごく話題になってた2本だったんですけど、僕はちょっとその IMAX レーザー DT では見てなかったんですね。だから、両方見てないやって思って、正直魅力的だったんですけど、金額的になかなか、
あ、そうなんだ。
IMAX レーザー TT って、まあ普段から上映料金高いし、それが今回2本立てで、歌丸さんとか、あと6の曜日パートナーの皆さんに効果もつくってことで、確かに日本の料金、普通のベーシックな席で6500円だったんです
わ
よ。
お。
で、これ10月の上旬開催だったんですけど、10月の後半からはですね、まあ例年、
そうだね。
映画祭がありまして、映画祭って、普通に数万フット分ですね、金額的に、使う金額的に。先ほど言ったように僕は今年金欠だったんで、10月の上旬のアトロク映画祭魅力的だけど、ちょっと金銭的に厳しいなって思ってたんですよ。で、本当どうしようかなって迷ったんですけど、IMAX の上映って本当に席が重要で、
なるほどね。
僕普段そんな取り方しないんですけど、本当にど真ん中がいいと思うんですね。席として。でも、端っこの席とかでも、6500円取られるわけじゃないですか。
そりゃそうだ。
なんで、もう、チケット取りにはチャレンジして、真ん中のあたりとか埋まってたら、もう諦めようって思って、トライしたら、マジで一発でど真ん中、
取れちゃっ
も
たん
う、
だ。
もう一列後、あ、一列後ろは、グレードが高くなるプラスアルファの料金が、なる席ってあるじゃないですか。
なるほどね。
のど真ん中が取れちゃったんで、はっきり言ってベーシックな料金で取れる席、多分僕の中では一番いい席なんですけど、取れちゃって、震える手で購入みたいな感じで、
行くし
買っ
かない
て、
もんね、じゃ
そう
あ。
なんですよ。で、行ったんですよ、その後の映画祭に。そしたらやっぱ日本刀すごく良くて、特にノープですかね、
あ、そ
凄まじくて、
う。
僕ノープってその年の年間ベスト10にも入れてないと思うんですけど、これで見てたらちょっと違うなっていうのは
そう
ちょっ
だよ
と思
ね。
ってしまって、基本的には、よく言うね、IMAX で見たら見なきゃ見たことにならないみたいなことを言うじゃないですか。あれはあんま好きじゃないんですけど、確かにこれ経験しちゃうと、反論できないところがあるっていう感じがするんですよね。まあ、それぐらいでしたけど、あとは、ちなみにアトロック映画祭は、さすがにいろんな人が来ていて、僕は、映画のつながりの友人に何人も会って、真後ろの席が、ペップさんだったっていう。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、多分ね、ペップさんご友人と一緒に来てて、
あ、本当に。
だから1本目と2本目の間の休憩時間に、多分自分の隣の席の人と話したと思うんですけど、もう聞き慣れた声じゃないですか。よく通る。
なるほどね。
なんで僕、もう、声で、振り返る前に、あ、ペップさんだと思って、振り返ったらやっぱりペップさんだっていう感じで、ペップさんって手を振って挨拶したって感じだった。
なるほど
そうです
ね。
ね。っていう、楽しかったんですけど、あとやっぱ歌丸さんと、アトロクの、まあ、パートナーの皆さんのトークも楽しくて、歌丸さんって、やっぱそのラジオの映画評が人気で、結構皆さん聞いてると思うし、なんならそのね、歌丸さんの映画評から映画好きになったって人が、僕の周りにも何人もいるぐらいですけど、僕はこういう映画上映イベントの歌丸さんのトーク、歌丸さん大体映画上映前に見どころ的なところを少し話して、上映後にがっつり話すってことが多いんですよ。さっき話した海猫の上映もその歌丸さんのトークだったんですけど、まさにこれで、その海猫の上映も最初に見どころってここいいですよみたいな感じのことを、ちょっと見といてくださいみたいなことを言った後に、上映後ね、その衣装の話とかをがっつりするみたいな
なるほどね。
とこだったんで、本当そこがね、上手だと思うんですよ。今年だと他に、関心領域の使者とか、まさにそのね、新聞芸座で定期的にやってる森田芳光映画の上映とか、夏にも僕一本見てるんですけど、そこでもね、歌丸さんのトーク聞いたんですけど、どれも本当にそのトーク良かったなっていう感じですね。で、多分森田芳光映画の上映は今後もやってくれるだろうから、本当、来年以降も、見てない、自分の見てない映画を中心に通おうかなっていうふうに思ってますけど、で、さっき言ったアトロク映画祭でのもう一本、ストップメイキングセンス 4K ですとは、の上映後トークだったと思うんですけど、まあ、ご存知ない方に説明すると、映画は、ジョナサン・デミ監督作で、トーキングヘッズっていうですね、バンドの非常に特殊なライブ映画で、あれですね、最近石山さんが外人に出て話された映画の中でも、実は関連する要素が出てくるんですけど、その、トーキングヘッズのフロントマンであるデビッド・バーンの、パフォーマンスが結構圧巻で、
そうっすね。
まあ、映画見てなくても、結構ネットの動画とかでデビッド・バーンの動きとかが上がってたりするんで、なんかダンスというか動きを見たことある人がいるとは思うんですけど、動き、ダンスについてのその歌丸さんの解説があって、その多分、ストップメイキングセンスのブルーレイかなんかの、よく副音声の特典ってあるじゃないですか。それで、デビッド・バーン本人が話してる内容って言ってたと思うんですけど、まあね、もちろん英語だと思うんで、そういうのまで聞いてるのすごいなって思いますけど、その、ストップメイキングセンスのライブでの、体の動きについて本人が話している内容を聞くと、そのデビッド・バーン曰く、自分はダンスが好きなんだってことを言っていて、で、それが、ダンスを誰かに習うとか、レッスンに行くとかじゃなくて、自分の家の鏡の前とかで踊ったりしてるらしいんですよ。で、まあ今だったらそのね、例えば YouTube とかインスタとかで、いくらでもそういうダンス動画なんかあると思うんですけど、なんかその頃はそんなのないから、何を参考にしているかといえば、その映画の中のダンスシーンを参考にしてるらしいんですね。で、ここでやっとフレッド・アステアにつながるんですけど、
待ったよ。
フレッド・アステアの映画を参考にしてるっていうことを言っていて、具体的にそこでね、映画のタイトルを上げていたのが、まさにこの恋愛準決勝戦だったんですよ。で、僕はその歌丸さんと聞いて、なるほどって思ってメモしておいて、その後、U-NEXT にあるなって確認して、これはどっかのタイミングで、ディギンのお題だなって思っていて、今回その順番がやってきたってこ
なる
と
ほど
です
ね。
ね。という理由で選んだっていうのが僕のほぼ本題なんですけど、で、まあ、そんなこと言っても映画のことも話しますけど、さっき言ったように恋愛準決勝の本編の話は、ストーリーは大した内容じゃない、 ってのはあるんですけど、やっぱ僕もやっぱすごいな、ダンスの場面っていうところですね。まあ、で、ちょっと具体的な、場面のことを言いますと、まあ、俗に無重力ダンスとか言われてるらしいんですけど、なんかね、っていう場面があるんですよ。ここの場面、またですね、チャップリン界に続いてなんですけど、この無重力ダンスって言われてる場面を、僕が見てるときに、うちの娘、
出た。
絶賛受験生やってるうちの娘が後ろを通りまして、なんかね、またチャップリンとか聞いてい
なる
て、
ほどね。
いや、違う人だよって説明するんですけど、やっぱね、なんでしょうね、壁を歩いたり、なんか天井を歩いたりするような、まあダンスしたりみたいな場面になるんですけど、やっぱね、あの場面には釘付けになるんですね、
そう
あの
ね。
子供って。で、これどうやってんのっていう感じで、なんかわかんないわかんないって言うんですよ。だから、多分こうやって撮影してるんだよっていうのを説明して、あ、すごいって、ね、今の子供もすごいって言ってる
いや、
ぐら
そうい でしょう
と
ね。
こですね。だから今の子供も全然通用し、するなっていうことなんですけど、だから、それほどの、なんだろうな、作品なんだなっていうのが僕の感想これぐらいなんですけど、この場面とか、あと、他の場面でも、床が動くような、ね、結構トリッキーな、
そうね。
場面が、ダンスの場面が多いんですけど、まあ、それらがちょっとこの作品が初めてかどうかわかんないんですけど、やっぱりこれって、いろんなものに影響を与えてるなっていうふうに思うし、僕が、簡単に思い浮かぶのは、例えば、ジャミロクワイの、
そうです
バー
ね。
チャルインサニティのミュージックビデオ、さっきもね、タイトル出してた、関心領域のジョナサン・グレイザーが監督したっていうあれですけど、なんかあれとか、多分、直接的じゃないけど、やっぱいろいろあっ
い
て、
やー、絶対
影響を
そう
受け
で
て
し
る
ょ
なっていう感じがするし、
う。
あと、これはワイヤーですけど、バッドボーイスリムの、ウェポンオブチョ、えー、チョイスって言ったのかな？で、クリストファー・ウォーケンがダンスので有名なミュージックビデオがあるんですけど、あれは、だからね、部屋とか動かしたわけじゃなくて、ワイヤーで吊ってるんですけど、で、船とかじゃなくて、ホテルのロビーみたいなホテル踊ってるんですけど、なんか空間の使い方とかも、まあそのね、スーツで踊ってるやつとかも似たものを感じるし、
そうっすね。
あと、まあミュージックビデオじゃなくて映画で言えば、すごくわかりやすいのがインセプションです
そうっ
ね。
すね。
まあ部屋っていうか、
廊
廊下
下？
が、が回転する感じとかの面白さってまさにっていうところだと思うんですよね。で、まああと、ね、僕の娘は今回の映画でああいう場面を見て、なんかあれどうやってるのっていうふうに言ってたんですけど、多分僕らが子供の頃に同じようなものを見たのって何かなって考えると、僕はドリフのコントだと思うんですよね。で、ドリフのコントもああいうやつのいろんなパターンがあったと思うんですけど、ドリフは多分その部屋を回転する系のコントでいくつもやっていて、で、多分いくつかもう見てるうちに、僕らも子供ながらに、ああ、こうやって撮影してるんだ、なっていうのが分かってきた気がするっていう気が、だったんだろうなっていうのを、ちょっと明確には覚えてないけど、なんか子供の頃に見た記憶があるから、それでなんか分かったのかなっていう気がするですね。まあ、映画ね、だからさっきも言ったストーリーはそれほどもなかったんですけど、やっぱこの、それらのトリッキーさもありつつ、ブレッドアステアの動きが本当にすごいので、そこだけでも見て、もう全く損はない映画だったかなっ
そうで
ていう
すね。
ですかね。はい。とりあえず以上です。
あれね、2001年宇宙の
2001。
旅とかね。
ああ、そうですね。それ
あ
も
れ
そう
も思いっ
か。
きり、まあ、同じ方法で撮られてるっていうかね。フレッド・アステアの動きに関しては、有名なのは、マイケル・ジャクソンがやっぱすごい影響を受けてる。
まあ、そこは似たようなことやってるか。
ああいうアイディアって誰が出してるんですかね。もうわかんないですけどね。その舞台監督みたいな人がいたのかもしれないし、まあスタンリー・ドーネンなのかもしれないし、まあアステア本人がこれ面白いんじゃないかって言ってやってるんですかね、やっぱね。まあちゃんと調べればなんか残ってるんでしょうけどね、文献と
ね、
かで。
そうなんですよ。いや、確かにそうか。
あれは言わないんだ、その、ストップメイキングセンスで、デビッド・バーンがやってるダンス、これの、これなんですっていうのは言わないんですね。
どこかっていうのは確かね、なんだろうな、ね、説明は難しいんですけど、よろよろと転びそうになるっていうような
ああ、動きのね、
があって、そこの動きについて確か中村さん説明してるときに、ここら辺の動きはってことを確か説明してたと思います。
あれじゃないですか、フロアスタンドを使ったダンスがあるじゃないですか。
あれも生まれますね。
あれ、この恋愛十決勝戦で、なんて言えないんだ。コートハンガーを相手にダンスするシーンがあって、あそこすごい好きなんですけど。
ね、あそこ、なんか、トレーニングルームのとことかなんかね、すごいですよね。あれカットあんま割ってないか
全然
ら、
割ってないですね、きっとね。
本当にこれやってんだなっていうのはね、すごいですよね。
なんだっけ、プロレスがさ、よく、プロレスラーが、ほうきを相手にでもプロレスできるって言ったのが、俺はこのコートハンガー相手でもダンサーで、はダンスができるっていうの、あ、面白いなと思ったけどね。
いや、でも、本当にどんだけ NG が出てるのかわかんないけど、これ本当にやってるやつだよなって感じです。
さ、この後の雨に歌えばはさ、やっぱジン・ケリーはもっと若いから、もっと無茶な動きができるっていうか、雨に歌えばの方ではソファーを使ったやつがあるんですけど、あっちもちょっと壁歩いてるんだけど、あっちは本当に歩いてるんですよね、ちょっとだけ。身体能力で頑張るっていう。あれすごいなと思ったけどね。あれもしかして、ジン・ケリーの方じゃなかったかな？もう一人のなんとかさんだったかな？忘れましたけどね。ドナルド・オコナーか。フレッド・アステア、すげえおじいちゃんみたいじゃなかったですか？
ねえ、何歳なんだこれ。
この映画の時、52歳で、妹役のジェーン・パウエルが、22歳なんですよ。
ああ、
だ
もう、
から
親 子以
親
上だ
子じゃんっ
よ。
ていう ちょっと無理してますけどね。
ああ、ねえ。何歳なんだろうなって感じだったけ
そう。ちなみに、スタンリー・ドーネンはこの時、27歳で、
ど。
だから、ナミビアの砂漠の山中監督みたいな もう、本当若手のすごい人出てきたなって感じだったんでしょうね、きっとね。
そうなん
だから、アステアはもう、だから大先輩だから、大変だったんじゃないですかね。
なるほどね。まあなんか、言ったら逆らえないね。もう
もう、
アイ
そう
ディ
で
ア。
しょうね、きっ
これ
と
どう
ね。
だっつったら、いいっすね、みたい
いいっ
な感
す
じ
ね、
で。
つって ねえ。
なるほどね。
面白
い
いです
や、
よね。
でもね、本当これ、なんか、ユーネクストにある記事見た方がいいですよ、
そうですね。
と思いますね。
結
そこにすごい。
構貴重なのかもしれないですね、もしかしたら。
まあ、本当ぐるって回るシーンは、多分、非常に完成度も高い
そう
し、
で
なんか、まあ、すごいなと思うシーン、その3つぐらいありますけど、
すね。
それぞれ面白くて、
そうですね。
そこだけ見直してもいいかなってぐらいのやつなんで。
だから結局この20年代ぐらいから50年代にかけてのやっぱその黄金期というかミュージカル黄金期の時にやっぱいろんな撮り方をいっぱい研究してその時に出たアイディアとか技術とかが今の映画のやっぱり基礎になってると思うんですよね。
そうですね。
それこそアステアと、ジン・ケリーが一緒に出てる映画って2本ぐらいしかないんですけど、そのうちの一つで、ジークフリード・フォーリーズだったっけ？ジー
ああ、
ク？
知らない。
っていうのがあって、で、それは、再現映画みたいな感じなんですけど、本当のジークフリード・フォーリーズっていうのは、舞台だから、映像としては残ってなくて、それを、まあ、映画化したみたいな感じなんですよね。 で、それは、なんだっけ、演出家の人、その、すげえ有名な人なんですけど、忘れちゃったんですけど、の、もう、めくるめく、なんていうんですかね、幻想的な、ダンサーを使ったアートみたいなやつ。で、やっぱり、一世を風靡したんですけど、やっぱ、いろんなものに、やっぱ影響あって、最近だと、ほら、ブックスマートの監督、何さんでしたっけ？その人が、二つ目の映画として作った、フローレンス・ピューが主演のやつなんでしたっけね。なんだっけ。あ、Don't Worry Darling だ。
ああ、オリビア・ワールドですね。
そうですね、オリビア・ワイルド。あの映画の悪夢のシーンで、ジークフェルド・フォーリーズの、イメージがすごい、使われてるんですけど。ちょっと悪夢的な、ところまで、行く表現。まあ、悪夢だと思ってやってるわけじゃないんでしょうけどね。アートとしてやってるんでしょうけどね。あれね、本当に、今、もう映像の著作権が切れてて、多分、ただで YouTube とかで見れると思うんで、ジークフェルド・フォリーズかなって検索すると多分出てくると思うんで、見てもらうと面白いかなと思うんですけど。もう僕らも紹介してる頃、もうほとんど、あれですね、著作権切れてきてますね。古すぎて。
そう、ここら辺のやつはね、
そう、恋愛準決勝戦ももう、パブリックドメインになってるはずです。
日本の映画とかもあんまり古すぎて、ユーネクストないなと思うと YouTube であったりするから。
そうですね。結構油断ならない部分ある。
そうですね。
そうですね。僕が結構ね、この映画好きだったのは、すっごいテンポの速い会話。時間短縮してんのかってぐらい、テンポがいいんですけど、会話のね。多分、スクリューボールコメディが、この頃、やっぱあって、まあ、あれ30年代ぐらいからですけど、とにかくテンポ っていうのがあったらしくて、その影響かと思うんですけど、レッド・アステアの彼女になる、アンっていう女の子がいて、で、その子のお父さんが、まあ、頑固親父なんですけど、ロンドンのね。で、バーを経営してて、で、最初はアメリカ人になって帰れとかって言うんですけど、意外とフレッド・アステアがいい人なんで、すっかり意気投合しちゃうっていうシーンがあって、あそこはすっごい大好きなんですけど、アンを演じてた、サラ・チャーチルさんは、あれですね、イギリスの首相のウィンストン・チャーチルの娘ですね。
本当にそのチャーチルだ。
そうなんですよね。まさかと思うと、役者やってんですよね。なんかね、結構、いろいろおもろいなと思いながら見てましたけど。あれ、スプリットスクリーンも出てくるでしょ、この映画。
そうですね。だ
し
から、
かも、一人二役の人が国際電話で自分と話してるっていうスプリットスクリーンのシーンも結構珍しくて面白いんじゃないかと思うんですけど。
なるほどね。なんかそういうなんかトリッキーな
ね
ことはいっぱいやってますよ
え。あの人は西部劇いろいろ出てるキーナン・ウィーンですね。
ね。
結構よく出てきますね、あの人がね。なんか、やっぱり名作だなと思いましたけど。で、残念なのは、ちょっとこの U-NEXT でも、あんまり画質が良くなくて、シーンごとに色調変わったりとかしちゃうんですけど、やっぱこういう名作はやっぱ綺麗な画質で保存してほしいなと思いますんで、
そうっす
最近は
ね。
ね、そういうの多いですけど、ぜひリマスターもしてもらいたいなと思いますね。
いや、確かに、ミュージカルシーンだけでもちょっとね、
そうですね。
スクリーンで見たらすごそうだなって感じするんだよね。
あ、そっか、これミュージカル映画と言いつつ、なんか会話してると急に歌い出すみたいな、そういうのはないですね。この映画に出てくるダンスとかお歌のシーンって、あくまで練習してるとことか、その舞台上での
舞台
話、
上か練習か。
だと思うんで、そういうのが苦手な人もでも大丈夫かもしれないと思った。
なんかね、限定されてますからね、すごくね。
まあ短い映画ですしね、そもそもが。
そうですね。
90分ぐらい
とい
か
う僕もだからミュージカル映画本来あんま好きじゃない
な。
んですけど、これ全然、
ですよね。
見れたっていう感じですよね。
楽しいですしね、実際にダンスのとこが。
本当、だから僕、会話シーンそんな面白かったから、早くダンスになんないかなと思って見てたけどな。
ひどい そうね。
いやー、すごいんですもんって感じ。なんかね、
そうね。
話始まるとね。
ジェーン・パウエルがな、この後あんまり出てないし、歌も多分そんな上手じゃなくて、これ吹き替えられてますね、完全にね。おそ
まあ、
らく。
すごい歌を歌う人
うん。
なんですけどね、キ
そう
ャラ
で
ク
すよ
ターと
ね。
してはね。
ねえ。ジェーン・パウエルもね、スタンリー・ドーネンもね、すごい二人とも長生きした人で、つい最近まで、ジェーン・パウエルなんて、一昨年ぐらいじゃないですかね、亡くなったのは。ちょっとニュースになってましたけど。スタンリー・ドーネンも、2019年ぐらいじゃないですかね、亡くなったのは。二人とも長生きで。どんな感じ？
見て損本当ない ん
全然
で、
ないですね。
そういう、トータルでそんな完成度高くなくても、やっぱ見るべき映画ってあるんだなっていうふうに僕は思ったっていう
そうっす
ことで
ね。
すね。
まあ、これでなんかあんま複雑なストーリーあってもっていう感じもしますしね。
なんか、そういうの求めちゃう人いるじゃないですか。
そうっすね。
ここがやっぱないからダメだっていうような。そうじゃなくて、やっぱ、その特筆した見どころがあるものでは、僕はやっぱ見るべきだな、とはふうには思いますってこと
あ、そういう意味で言うと、
ですね。
このスタンリー・ドーネンがこの後撮る、オードリー・ヘップバーンのシャレードって映画、僕見たことなくて、これに合わせて見たんですけど、あっちはだからサスペンスですね。割とちゃんとしたサスペンス。途中まで、なんていうか、敵と味方が同じアパートで寝泊まりするっていうよくわかんない、その共同生活みたいのするんですけど、追っ手と追われる方が一緒に、パジャマとか着て、廊下で話したりとかする変な映画なんですけど、後半になってくるとすっげえちゃんと真面目にサスペンスやるようになって、アクションとかもあって、びっくりするぐらいちゃんとしたスパイものというか、それこそなんかなんですか、スパイ大作戦とか、ああいう感じの、後半になってくんで、意外と見れるっていう、スタンリー・ドーネンの、なんていうんですかね、ミュージカルだけじゃねえぞ、みたいな 気合が感じられて結構、ヘップバーンもすごいいい感じで、あれはだから相手は誰だっけ、ケイリー・グラントかな。
そうですね。
あれもだから衣装、確か、ジバンシーかなんかがやってるんですよね、ヘップバーンの。だからそこもね、すげえ見どころ。もう毎回、なんでこんなおしゃれしてんですかみたいな。どんだけ旅行に荷物持ってきたんだみたいなね。あとこも楽しいとこ映画なんで。ヘップバーンはその後もう一本やってるのかな、そっちはね、見てないですけど。いつも二人でかなっていう感じですかね。
また古い映画でしたけど、
ですね。
珍しく僕が同じにしたって感じなんですけど、ぜひぜひチェックしていただければと思います。ここですね。はい。こんな感じですかね。というわけで、DigiUnext と今回は恋愛準決勝戦の感想でした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。